대학원 닷짱
오케이
11月2回目です。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。11月7日っていうのはね、有名な人は死んだ日なんだよね。
お
キュウリー夫人っていう人。今の人はキュウリー夫人なんか知らねえやね。
知ってますよ。
知ってるかな、うん、キュウリー夫人が亡くなってんで、その代わりに生まれ変わりに俺が生まれたっていうな。
あ、同じ誕生日。それを言いたかったんですね。それはおめでとうございました。
もう過去だもんね。おめでとうございましたな。でね、その、まあ今日はね、まあ、たまたま見たテレビでね、スイッチインタビューってのがあって、まあ、民放だったら NHK だから、それもよくわかんねえで、たまたま見て。スイッチってんだから、A さん、B さんが、お互いが30分30分ね、その、片っぽを訪ねて、その人の仕事を訪ねて、あるいは人生観とこう話し合うっていうのは、結構面白かったの。
聞き手と聞かれ役が交代する。
交代するわけで、30分30分でね。で、その、僕はその、ついこの間見たのはね、かつお節を作る、かつお節を作る職人さん、鹿児島県枕崎の、瀬崎祐介さんって。まあ、これこの人実は、プロフェッショナルって、俺は大好きな番組があって、プロフェッショナルという番組でも取り上げられた方なのね。で、子供の頃からもうなんか、匂いというものに敏感で、そしてまあ、ちょっと変わった子で、まあ一つの多動性児童みたいなことを言われてて、それで子供の頃いじめにあったりね、登校拒否してたりしたらしいんだよ。でそれがね、実はトイストーリーっていう漫画っていうか、なんていうんだ、
アニメ、
それを見てものすごく急に何かそれに対して感動を受けちゃってね、それ以来ものすごい明るくなって、実家の鰹節をまあ、継ぐっていうことになってね、最近彼が作った、瀬崎さんが作った、かつお節、本枯れってやつだね、うん、カビをくっつけるやつ。あれね、1キロでね、3万6000円だって。1キロ3万、かつお節すごいね。で、その彼のこだわりっていうのはね、実はかつお節は、まあ、かつおを、まあ、3枚におろしたね、まあ要は2枚におろして骨取るわけじゃん。でそのそれの切るとき、まず頭から切るわけね、カツオ1本丸々だから、その頭の部分から切り落として本体をカツオ節にするんだけど、頭を切り落とすときに通常俺たちだったら頭は直角にスパッとこう切っちゃう、体に対して歯を直角にスパッと切っちゃう。ところが彼はそうじゃねえんだと、頭切りながら下のこう腹の部分まで包丁が来た時におっと斜めに切って、要はとんがりを作ってお腹の部分先っぽがとんがってるように頭を落とすと、うん、でそういう風にできてるよね、確かにかつお節って、
うん、
でそういう風に切って、その切り分けて、でその要は完成品になった時のかっこよさっていうのを考えて切っていくんだって。でそれを当然そのかつお自体の身の質だとか、あるいはその大きさだとかによって蒸しを変える、蒸すね、蒸すを変える、そこからいぶしの時間を変える、それから本枯れ節という最高級品にする身なのかどうかっていうのを全部チェックしながら自分で、
ああそうか、そのかつおによって本枯れまでいけるかどうか違うんだ、
それをもう見抜く目は必要だわけ。でもそれはやっていくうちに身についたって言うんだけど、何度何度失敗しながら苦労しながらやって、何でも本枯節になるわけじゃないと。で無理に本枯節と称したものはやっぱりろくでもないと、そこまでこだわってるんだよね。それがすごいんだ。それでね、その鰹節製作っていうのはさ、まず蒸すんだよね、鰹節蒸す。でまあそれで半生みたいなやつが出てきたりして、その半生半生で、要はその商品になるじゃんね。このその娘さんがね、その瀬崎さんの娘さんがやっぱり鰹節製作にそのようで工場へ来るもんだから、その匂いがやっぱり身についてくる、体についてくる。でやっぱり匂いが体についたも本人は気づいてないんだよね。で学校行くとやっぱりここが子供だよね、悪いなって言うんじゃないけど、あんた臭いと、友達があんた臭い臭いって、その臭いがちょっと誰かなからかって って、おめえくせえな、もうあっち行け。その一言でいじめにつながってっちゃうけど。でもその娘さんはね、この匂いがね、後でいい香りになるんだって。これが、これが、ね、あの、要は言えば日本の文化だと。すげえなって、やっぱりその、娘も小学生で、この匂いが後でいい香りになるって、拍手しちゃうよな。その通りだもん。もうあの、かつお節のいいかつお節を、かつお節で削り器で自分の手で書いて、薄く書いて、あの、カンナで木を削るがごとく薄いように切って、あれも香りだけでもびっくりしちゃうよね。すごいよね。まあ、あの、瀬崎さんのかつお節ってのはなかなか、あの、通販でも始めてるんだって言うけど、そう簡単には買えねえだろうけどさ、でもやっぱりね、一つの出汁っていうのはね、一つの文化だね。やっぱ鰹節の出汁っていうのはすごいね。あの豚骨のスープに鰹節の出汁合わせたっていうラーメン屋さん結構ヒットしてるよね。やっぱ日本はあの昆布と鰹節ってのは出汁という意味じゃ、出汁と書く出汁という文化には欠かせないよね、鰹っていうのはね。そうなんだな、カツオっていう魚すげえなーって思うよね。それを加工するのもすごいし、タゴって静岡県タゴにもカツオ節の工場があったり、なんかね、すごい、そのやっぱり静岡っていうのは何でも手に入る。焼津にもカツオ節屋さんあるじゃんね。やっぱりそのどこでもそういう人いるんだろうなと思いつつ見た。そしたらね、その今スイッチインタビューっていう番組の話からこれ始まってんだけど、瀬崎さんの相手になった人が武田壮雲、令和、いや、まあ今有名な書道家になっちゃって、で、瀬崎さんとの共通点っていうのは武田壮雲も ADHD で、うん、多動性でってね。で、俺あの武田壮雲ってのは今有名です、大変な金額でなきゃ買えないって言うんだけど、でも彼もね、やっぱりものすごい苦労して、何を苦労したかっていうと、お母さんが書道家で字は見てたと。で、本人は理系の頭で、左脳人間だよね。で、大手通信会社就職で、ある時ね、事務でその会社で電話がかかってきて、左手で電話を取って、でその時にメモを書いて渡す、あの誰かに渡すとか自分がメモする、こりゃ筆で書いたら面白いだろうと思って、小さい墨をすって筆でそのメモを書いてたんだって。
会社の事務で、
会社の事務で。でそれをある 女子社員が認めたっていうか見つけてね、ああ面白いことやってると、私の名前書いてみてって、その人の名前書いたって。そうしたらね、その女の人がね、瞳がブーッと輝いて、その後涙がボロボロって出てきちゃって、その女性の、それでこれは自分は仕事になるって即その場で辞表書いて出した
の。辞表もじゃあ筆で書いて、
筆で書いて、その場だって、その場だって。で、ところがその字は、自分の字が売れないと。で、ストリート書道家になって街に座って字を書いてって、みんなが見に行く。で、そのうちにね、その売れないんだけど、立ち止まっていろんな人を見ていくうちに、その方たちが自分の人生を語り始める人が出てきたって。こうだけどねって、それの聞き役だったって。で、聞き役で、その聞くだけなんだけど、その話をしたいために来てるお客さんが1枚2枚買ってくれるようになった字をね。で、それが今になって、その我が道になったっていうんだよね。面白いなと思って。でもやっぱりね、人っていうのはね、何か持ってるものを花開かせるには、やっぱりしばしこの葉の下曇るなりなんだよね。末ついに海となるべき山水も、しばしこの葉の下曇るなり。その通りだよ。だからそういうことで苦労して瞬間どっかで目を開くことがあるんだよね。で、こういうことってね、その番組見ながら何か考えながら、その人の言ったこと、その人の人生観っていうやつを身につけられる視聴者でありてえなって って、まあ、それが今日の主題なんだけどね。まあ、武田壮雲なんて俺知らねえしさ、その人がどういうもんだっていうこと知らねえ。その名前は知ってる、顔を知ってる、テレビ出るから。で、瀬崎さんのこともテレビでやるからわかる。でも本当はその人のことなんか付き合ってみなきゃわかんない。でも言うこととやってることからは、こちらが感じ取ることができる。それが人ってのは大切だぞって、ここが今日の肝かなって思って、まあ、昨日の誕生日を過ごして、また新たな一年を過ごして、もういよいよ人生の終わりに近づいていくんだろうけど、でもまあその間にね、考えることは伝えられたらなと思うんだよ、
うん、私たちもたっちゃんの話を聞いて、そこから受け取ることができるように精進します。
ありがとうございます。